はい、20代王さん、男性王さん、はい、さあ3人目、はい、時間を守るのやつひどいね。時間を守るのが苦手です。冒頭から来ました、はいはい、待ち合わせの時間にしても締め切りにしてもよく遅れてしまいます。間に合ってもいつもギリギリです。前倒しで仕事をするためのアドバイスをお願いします、はい、だから早く待ち合わせに遅れたって早く出るね。早く出るために早く起きるね。
そんだけ？
それだけ。
なんか秘密はないんですか？
要するにこの人はどうしたら早くできますかっていう、あのですね、今度からもうちょっとあの急いで来るようにしますって。僕はそれはやめろって逆だって。もっとのんびり歩いても間に合うように早く出るんだよ。
なるほど。
方向は違うんだよ。あの遅れる人ってね、もっとなんかショートカットできる方法を教えてくださいって聞いてみる、この人。違うよ、ショート、あんたは普段普通の人より遅いんだから、ええ、家を早く出るんだよ。
でゆっくり歩くと、
ゆっくり倍、人より倍のスピードで歩いても、ゆっくり歩いてもね、間に合うぐらい暗いうちから家を出る。
うちの親父が、うん、もう今もう寝たきりなんですけど、うん、ゆっくり歩く人だったんですよ、うん、でうちのおふくろがね、あの人は本当にゆっくり走ってね、駆け出したの見たことがないのに言ってるんですけど、うんうん、私も確かね、あんまりあの会社の運動会の時とか走ったの見ましたけど、慌てて走ると見たことないんですよ。
で、遅刻はしてないでしょ、別
に。うん、あの人はしてないと思います。
遅刻はしてないってことは、家を早く出てるんだよ。単純、単純それだけのこと。
走ればいいってこと
じゃないですか。要はとにかくね、いや、道が混んでてなんだかんだって言って、いろいろ言うじゃん。
はいはいはい。
あ、ちょっとどうのこうの。すべて遅れるのよ。出てくるのが遅いだけ。出る時間が遅いだけ。それだけ、それをぐずぐず言い訳してるんだ。
はいはい。
いや、いつも着くんですけどね。で、大体ね、間に合ってもいつもギリギリですって。ギリギリってどんだけ迷惑かって。ギリギリって迷惑だよね、うん、セーフじゃないんだよ。ギリギリはアウトだよ。
あ、ギリギリアウト。
ギリギリはアウトだよ。だってみんなハラハラするじゃん。
あ、そうですよね。
うん、一緒にどっか海外旅行行く飛行機、あいつ間に合うか間に合わないかって、本来はここでもっと成田で楽しめたはずなのに、
はいはい、
あいつが間に合うか間に合わないかハラハラしてたから楽しめないってなるよね。
あの成田エクスプレス間に合うために、あの東京駅の地下の階段を三段飛ばしでスーツケース持ったまま飛び降りてきたやついましたけどね、うん、あれハラハラしました。
要するに仲間にハラハラさせる。仲間の楽しい時間を奪っちゃってる、うん、だから実はギリギリじゃない。ギリギリはセーフじゃないんだよ。アウトだ。本人はセーフって言ってんだよ。本人だけだよ。みんなハラハラだもん。どうする、これ行く行かないっていうところで頭ガーってなってるんだよ。
うん、早く出るためには何かありませんか。
早く出るために早く起きるだよ。
早く起きるためには
早く出るだ。
あ、そう。結構でもそれは本当のことで、
これだけだよ、単純だよ。
早く寝れない時って早く起きれないですよね、
うん、単純。
ちなみに高谷さんって睡眠時間ってあの大体バッチリ決まってる方
ですか。僕は目覚まし一切なしの生活。目覚まし一切、目覚まし一切関係ないし、あの体に目覚ましがあるって言われてる。
はあ、
あ、何時に起きちゃいけないってなった時に、もうあのそのピッて見たら、ピッて起き上がったら、その時計がもうその2分前。
へ
え。目覚ましやる。いや、それはもう父親も嫌いだって言ったの、遺伝。
大体間に合いますよね、中谷さんはね。
要はあの何時に起きるとか、もうあのちょこちょこ寝るので、あの昼寝もするんだよ。でも何時に寝て何時に起きるって言って、これ、ね、頭の中で今何時、あ、こう、これだから、じゃあこれ何時に起きるってピッて、こうその時間に起きるのでびっくりされる。
シャッター開いてるんですね。
その体内時計っていう形はインプットしてる、うん、で、父、これはね、やっぱりね、家庭の教育だよ。あの父親と待ち合わせして、どんなに早めに行っても父親が先にいるから。
そうですか。
うん、
すごいですね。
早いから、これぐらい早く行っておかないと、いつも待たせて悪いから寒い中に、みたいな思って行ったら先回りされてる。
それ何分前の話ですか。
いや、何分って考えちゃダメなんだよ。これぐらい前になるからここの時間に行こうかと思って、早く行かないでくださいね、中で待っててくださいねって言ってても
ついてるんだ。
絶対先回りじゃん。
へえ、うん、
っていうふうになるとやっぱりもういや、ギリギリはダメだって。だって僕はサラリーマン始め入った時に、 朝例えば7時出発、ホテル7時出発っていう時に、はい、ロケバスで移動するじゃん。ロケバスで移動する時に、お前がなんで一番新人が最後なんだって言われた。
遅かったんすか。
自分は7時セーフだ。
はいはい、
うん、7時はな出発の時間だって。
はあ、ちょっと怖いですね、
うん、7時は7時までに来るんじゃない、7時はロケバスが出発の時間だって。
はいはい、
うん、結局みんなを待たしてるんだよ。
みんなもちょっと早かったんですか。
みんなもずっともうみんな待ってるもん。で、いや自分が最後だからよ。
はい、
おはようございますって言ってポンって乗ってバターンって閉まって出ていくっていうことは自分最後じゃん。
まあそうですね、
うん、ということはみんなも待たせた。でこれはサラリーマンとしてはアウトなんで。
何分前がいいんですか。じゃあ
何分前がいいかっていうのはその場の状況で、
ええ、
いる人たちに見なくちゃ、いる人たちを見なくちゃいけないけど、成功してる人ほど早い。
あ、そうですか。
うん、ロケバスに最初に乗ってる。
へえ、何やってんですか、それと最初に乗って。
別に何をやってるわけではないけど、ちゃんと乗ってる。要するにみんなを待たせない、みんなを安心する。あ、あの人はもう来てるって言って。そうしないと、AD さんが、あ、誰々さん来てますね、誰々さん転校するときに、誰々さんまだですねっていうのがハラハラする、うん、ちょっと電話かけておいた方がいいんじゃないのって。
うん、
うん、だって7時出発で7時に連絡してたんでは、もう、あ、すみません寝てましたでは
やばいですよ
ね。遅れるじゃん、
はいはい、
そうすると何分前から連絡しようかっていうのを AD さん迷い始めるわけ。
うんうんうんうん、とその失敗をかけないために、
だって前倒しで仕事をするためのアドバイスじゃなくて、この人は要は前倒しをしようという意識がないだけだよ。前倒しの仕方のコツじゃなくて、前倒しをしようとしてないじゃん。
なるほど、
うん、
前倒しって大事ですよね、
うん、要するに逆に言えば時間を守るっていうことが苦手っていうことは、
はい、
時間を守れない人は友達いなくなる。だって誘われない、チャンスもなくすし、20代でそれやってたらね、多くのチャンスがなくなる。うん、だって今は誰々さん今度、誰々さんとご飯食べるんだけど来るっていうのは時間通り来ることが分かってるやつだから誘うわけ、
うんうん
うん、ところがその時に、今ちょっと、ビル・ゲイツと会うんだけど、ご飯食べるって言って、ビル・ゲイツをこいつ待たすんだもんなってそれはダメでしょ。
ダメでしょうね。
だって間に入ってる人の信用がなくなるから、
うん、そうですね。
そうそう、呼んでもらえない
、はいはい、
ちゃんと時間通り来るやつにがビル・ゲイツとご飯食べる、それだけのこと。そのチャンスをなくしているので、友達が人を紹介したくなくなる、大事な人。
まあそうですよね。
うん、
うん、ということは前倒しで仕事をするためのアドバイスをお願いいたしますって言ってること自体がもうダメ。
前倒しだよ、単純に前倒しすればいいよ。仕事をするコツじゃなくて、
はい、
うん、要は前倒しをする楽な方法って聞いてる。
前倒しって大変ですよね。
うん、大変大変
ですよね、
うん、前倒しにするためには当然大変。
だって他人の締め切りじゃなくて自分の締め切りだから、
うん、
前倒しっていうのは、
うん、
だから自分の中で破れちゃいますもんね。
だからで、前倒しの流れに持っていけば、あとはひょっとしたら楽になる可能性。
前倒しの流れを作る。
だって僕はこれだけ締め切り抱えてると1個遅れたらもう次の日が大変だから。
ああなるほど、はいはいはいはい。
今日の積み残しをする作るわけにはいかないんで、次の日が大変だから
。忙しい人ほど原稿が早いっていう状態になる。
だって次の日のもう乗らないんだもん。だって次の日が満席なんだから、次の便で何とかしようってできないじゃん。
できないですね。
だから前倒しに していってちょっとでも楽にしとかないといけない。何が起こっても緊急なことが起こっても、
あ、
うん、でそうすることによって緊急なチャンスが来た時に受けれる、
はいはい、
ところがオンタイムでギリギリで回していくと、うん、今からビル・ゲイツと会うんですけどっていう話が来た時に、あ、今締め切りこれ上げなくちゃいけないんだ、ごめんっていけなくなる。
もったいないですね、
うん、 でこの人は何のため、なぜ時間を守るのがあの前倒しにしなければいけない、時間を前倒しにする必要この人ないよ。
え、なんでですか。
なんでかって言って誰にも迷惑かからないから。この人の周りから人がいなくなって、
はあ、
いなくなるだけだから迷惑は誰にもかからない。
あ、孤独になっちゃうんですね。
うん、でそのこの人は時間を、ま、守れないことで孤独になってることに気づいてないから。例えば一番大事なことね、出会いがなかったっていうことを気づけないんですよ。
あ、なかなか難しいですね。
出会いがなくて損したっていうことはね、一番気づけないんです。なぜならば最初からないから。
はいはい、
うん、これは気づけないんですよ。
うん、
そもそもないことだから、
うんうん、
起こってない未来を損した感がないから。
ないですね。
うん、すでにあるものを失うのはまだいいんだけど、うん、友達になれた人と、多数の人と友達になれてない、
うんうん、
でも現時点では友達になってないから、うん、その人と友達になれなかったとしてもこの人は気づかない、うん、だから損した感がないからますます直せない。誰にも迷惑かけてないから今のままでいい。
あ、今のままでいいの。
今のままでいい。ただし友達はいなくなる。友達はいなくなるから、迷惑かける人がいなくなるから、人に迷惑かけてないから大丈夫。
どんどん自分は遅れて、もう別に平均遅れて約束がなくなっちゃう。
そうそう、だって誰かと人と付き合いがなかったら人と約束って発生しない。
まあそうですよね。
仕事もなくなったら別に締め切りもなくなる。
なんか怖いことになってきますね。
うん、だってもう悠々自適ある意味悠々自適だよ。
なんかやですねそれね。
だって悠々自適じゃんそれ。もう時間のこと気にしなくていいんだもん。いくら遅れても迷惑かける人ないし、怒る人もいない。
とりあえずお金入ってこなくなりますよね。
お金は入ってこない。お金は入ってこない。だからお金も入ってこなくなるから、映画を見なくていいから映画に遅れるって心配もない。
うんうん、うん、お腹空いて、
そもそもこの人はね、あんま映画見ない人だ
と。お腹空いて、あ、そうですよ。時間に回らなかったら見れないですよね。
だって冒頭の伏線が見れないじゃんみんなあれ冒頭の伏線があって、おお、ここへ繋がるのかいみたいな、
うんうん、
のでびっくりするわけじゃん。
確かに
映画、うん、この人は映画の冒頭は遅れてるから、エンディングのところで何のあんまりびっくりもないんだよね。うん、
結構やっぱ時間ってそのぐらいのもんなんですね。すごいですね。
時間とお金ね、同じぐらい、うん、お金は結構ナーバスになるね、もうちょっと、うん、あの人のお金借りっぱなしとか。
まあそうですよね。
お金貸してって、会うためにお金貸してって言ってたら認めないってあるじゃん。会うたびに遅れてるって、会うたびに人のお金を勝手に人の財布から取ってるのと同じだろ。お金よりもっとひどいよね。あの時間って命だから。
ああ、そうか。
うん、例えば今親が死にそうだ。
はい、
うんうん、うん。行かなければいけない。斉藤茂吉のあの世界。
はいはい。
うん、もう今そこ行かなくちゃいけないっていう時に、お、僕も行くよって言って、ごめん遅れたみたいな遅れてちょっと道が混んでてさみたいな、はいはいはいはい、で死に目に会えなかった。
はいはい。
お、これはこれやばいよね。
ちょっとやるんですよね。
うん、で残念だったねみたいな。お前だよ。
そうですよね。そうですよね。
お前だよ。
お前だってことですよね。
うん、でも本人はなんかそのそういう場所に一緒についてってあるっていいことをしてるっていう思い込みがある。
危ない話ですね。
それをやってるんだよ。うん、なんかあのやっぱりなんか僕は映画館行くときは映画の予告編から楽しみたいのよ。
あの映画泥棒の動画とかもちゃんと見とき
たいですね。うん、一応見て一通り見たいのよ。うん、予告編も見、映画泥棒も見、
はい、
テンション上げていくみたいな、
はいはい、
うん、あのノーキックみたいな、ゴゴゴゴとかみたいな、あの音楽のところも、あ、ちょっとまたバージョン変わったなみたいな、
はいはい、
あの辺から楽しみたいです。それからあのシルク・ド・ソレイみたいな、
はいはい、
あサーカスみたいな、あのもうサーカス始まる前からピエロがやってるわけだよ、会場。
あ
の辺から楽しみたいんだよね。うん、の冒頭に間に合ったとかっていう、うん、あのもうお芝居なんかでもさ、やっぱりこう始まる前のねミュージカルなんかでも、
うん、
なんかあのオーケストラがファーファーファーって音を合わせ
をしてるところか
のところとか、
はいはい、
野球でも一応さ、
はい、
なんかあるじゃない、やっぱ始まる前のなんか、 練習しているところとか、それではスターティングラインナップの紹介ですみたいな、そういうところから味わいたいっていうのがこうファンでしょ。
なるほどね、
うん、プレイボールからじゃないじゃん。
まあそうですよね、
うん、そういうのを多分ギリギリに言ってる人って気づかないんだよね。
要するにギリギリは間に合ってるんじゃないっていうところがこの人一番やっぱ肝に銘じなきゃいけないですね。
だから相撲の、残ったって立ち合い見てないよ。立ち合いの前が仕切りを、
いや仕切りは大事です
よ。仕切りを見てないよこの人。
仕切りは大事です。
相撲で仕切りを見てないんだよ。でも間に合ったって言ってて、
うんうん、
あれは仕切りは勝負じゃないって言ってるから。これ
ちょっと違いますね。確かにね、
実は勝負は仕切りだよ、
うん、
勝負は仕切りなんだって。
いやこの間の場所でやっぱね仕切りがすごい面白い一個あったんですけど、いや、まあ、そういうのが
も
う
だからこの人の中ではその面白みを逃してて、でも逃してることに気づかないから損をしてる感がないから別にアンハッピー
だ。気づいてないんだ、
うん、
間に合ったと思ってダメですね、うん、ギリギリがね、うん、
ただし相撲好きな友達は先行くよね。 あいつは相撲には誘わないって、
まあ、そろそろ
あいつ相撲に興味はないから、うんうん、仕切りじゃなく間に合ったっていう、いうわけだからっていうふうになるということですね、
はい、
なんか共通してると思うの、
うん、
共通してるのは何かっていうとね意気込みだよ。
あ
意気込み、
はいはい、
まずはできるかできないかじゃないんだよ。そんなことは聞いてないんだよ。やんのかいっていうところがやっぱり一番大事なところだと。
はい、
ちょっと次の、あの質問ちょろっと読んでみようかな。20代男性、会社では年齢層の違う人が多いのですがと。さあどうなんでしょうみたいな、
はい、
年齢層が違う人が多いのですがって当たり前だな当たり前だけどな、はい、普通会社って親以上いるよね、うん、親以上だよね。20代からしたら親より上だよね、
うん、
偉い人って。さあ何が起こったでしょう、はい、楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。